それでは聖書をお読みいたします。聖書マタイに福音書の26章6節から13節、マタイにいる福音書第26章6節から13節になります。口語訳43ページ、新共同訳は52ページになります。さて、イエスがベタニアで、重い皮膚病の人シモンの家におられたとき、一人の女が高価な香油が入って、入れてある石膏の壺を持ってきて、イエスに近寄り、食事の席についておられたイエスの頭に香油を注ぎかけた。すると、弟子たちはこれを見て、憤っていった。何のためにこんな無駄なことをするのか。それを高く売って貧しい人たちに施すことができたのに。イエスはそれを聞いて彼らに言われた。なぜ女を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人たちにはいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。この女が私の体にこの香油を注いだのは、私の葬りの用意をするためである。よく聞きなさい。全世界のどこででもこの福音が述べ伝えられるところでは、この女のしたことも記念として語られるであろう。ただいまより奥田牧師による宣教、罪の女が愛するためには、と題してお話をいただきます。
おはようございます。信仰告白ありがとうございます。なんかもうお腹いっぱいになりましたね。ちょっと今日はこのまま黙ってこう熟成させたいところなんですが、ね、このまま行くとお餅食べれんなと。あ、その前に説教聞けんなか。本当に、いろんなことをこの数年のことを思い出しながら信仰告白をいただきました。さて、今日は、上田さんのバプテスマであるということですね。キリスト者として生きるということを決意された。やっぱ神様ってやっぱすごいなと思いますね。こうやって、出会いの中から人がもう一度、しかも新たにですね、こう生きていこうというそういう思いを与えてくださる。これはやっぱね、人間にはなかなかできないですね。きっかけを与えてくださったのは、川橋さんであり多くの人たちでありました。でも多分その後ろでね、神様が行ってこいと、正代行ってこいみたいなのがね、あって、川橋正代さんが上田さんのところに行って、時には厳しくっていうのがありましたよね。優しく時には厳しく、接して行かれた。その中で、これまたいいですね。私は川内雅也さんと一緒に生きていく決意をしましたと言われたらちょっと困るんですよね。哲夫さんがでどうすんのと、これ、人と出会ってるように見えて実は人と出会ってないっていうところが、これはやっぱり神様が働かれたんだなっていう、本当にそう思うんですね。うちの教会素敵な人いっぱいいますからね、ユニークな人もいっぱいいますけどね、でもね、その後ろに誰が支えているのか、その後ろに誰が祈っているのか、そこまで到達する人は幸いですね。本当に、人間で止まっていく出会いも当然あります。でもその後ろに神様がいて、その中で一番大事なものに、なくてならないものに気がついていくっていう、なんかそういう人生のあり方が私はやっぱりいいなと今日すごく思わされました。この後バプテスマの、ね、式になります。水につけますから覚悟を決めて、よろしくお願いします。さて、私はもう一度ね、今日大事なことをおさらいしたいと思うんですね。キリスト者として生きるということを決意されたんだけども、 キリスト者になるってことは一体どういうことでしょうか。そのことをね、もう一回この教会はどう捉えてるのかっていうのを簡潔に、最初に申し上げたいと思うんですね。これまで2000年間キリスト教の歴史の中において、今日に至るまでですね、まあ、ほとんどの教会は、キリスト者、すなわち、まあ、今日皆さんがバプテスマを受けてクリスチャンになるんだけども、昔はね、洗礼って言ってましたね。昔って、まあ、今でも言ってますけど、洗礼っていうのは、こう、洗うって書きますね。なんか今までのこう洗って記憶して、再スタートするっていう、もうこのリセットする。コンピューターで言ったら削除みたいなね。再起動みたいな、そういうふうなイメージでクリスチャンになるということを語ってきた。多くの教会は今でもそんなこと言ってます。すなわちクリスチャンにならないと救われない。わかりやすいですな。非常にわかりやすい。クリスチャンになったら救われる。洗礼を受けた人、洗ってもらって清くなった人が救われた人、洗礼を受けてない、まだ洗われていない人は救われていない人だとキリスト教会は長く教えてきました。でそして半分人を脅すかのようにですね、早く教会来ないと間に合いませんよという、そういう、こう呪いの言葉を吐いてきたわけですね。私たちの教会はそれはいかんのやないかというふうに考えました。それで本当にいいのか、イエス・キリストがおっしゃったあの救いはそんなものだったのか、教会に来ないと救われない、本当にイエスはそう言ったのか、本当にパウロは信仰義人という、まあ、その中でそう考えたんだろうか。私たちはそうは思わない。東方キリスト教会はかつてそうでした。私が来た頃、やはりクリスチャンでないと救われない。だから先生、伝道してクリスチャン増やしましょう。早くしないと間に合いませんと。もしくは家族の伝道しましょう。早く親を教会連れてこないと、先行かれるとですね、間に合わない。だから、親御さん連れてもいでっていう、そういうふうな、まあ、バプテストの多くの教会は今もなおそうであります。しかし東畑キリスト教会はね、まあこういう言い方するからまた奥田先生、周りの教会から嫌われちゃうんだけども、あんま言いたくないんだけど、そういう誤った教えを私たちはもう捨てた。人を分断する、人を差別するような、そういうふうな教えはもう捨てた。そんなことはイエス・キリストの本意ではないと私たちは思った。では、人の救い、救済、あるいは希望はどうなのか。それはね、今日、まさに梅田さんはそこに、まあ、ある意味到達したのではなくって気づいたんだ。そうだったんだっていう事実に気がついたんだ。クリスチャンになるっていうのはそういうことなんだ。すなわち、イエス・キリストが私たちが気づくはるか昔、十字架にかかって亡くなった、あのことによってのみ私たちの救いというものは成立したのである。ね、そんなね、人間がわずかばかり決心したところでね、そんな決意揺らぎますよ。どんな立派な文章書いてもね、あ、今日の文章良かったのよ、全然否定するところは何一つない、とってもいいと思うんだけども、でもね、まあ心もね、だんだん変わっていきますよ。何よりも年取る、覚えてられない、ね、私もいつかね、もうなんかわけわかんなくなりますよ、多分この調子だったら、ね、わけわかんなくなったら皆さん見捨てないでね、昔あの人あんなこと言ってたけどねみたいなこと言わないように、ね、よろしくお願いします。もうしょうがないそれは。たとえ私が死ぬ間際でね、皆さんが祈ってくれる最中、生身だぶつって言い出してもどうぞ怒らないでね。だって小さい頃ずっと生身だぶつで育ってきたんだから、三つ子の魂100までって言うでしょ。もうどっか染み込んでんの。この間親父が亡くなって久しぶりに坊さんのお経をずっと聞いて、なんかね、もう54、5になってくるとだんだんとそっちの方に近づいてきてね、いい雰囲気、ああ坊主っていい声しとるなと思いながらね、ああいう声で朗々と説教したらね、もう聖書読んでるだけでみんな幸せになるんじゃないか。もう私みたいにベラベラベラベラね、こうなんか聖書こう読むんだみたいなこと言わなくてもね、なんよー、いやーありがたい、坊さんありがたいと思ってね聞いてました。だからね、私もいずれ年取ってわけわかんなくなって、なみほれげきょとは言いません。生身だぶつと多分言うでしょうけどもね、怒らないでね。だってね、そんなことと私の救いは一切関係ない。 私が生まれてこの方、まあ今のところ元気で喋ってるからこそそんな冗談が言えるんだけども、でも一生生まれて話せない子たちいっぱいいますよ。一生生まれてこの方、そんなふうに考えたこともないし、聖書なんて見たこともないっていう環境の中で育った人山のようにいますよ。そうでしょ？どうすんの？イエス様はそういうやつは、まあ残念やったねと、そんなとこで生まれてな、アフリカの奥地俺知らんしみたいな、そんなことおっしゃらないでしょ。いや分かってる、全部分かってる、大丈夫。そのためにあんたたちが何を言おうが、どう決心しようが、私は関係なく十字架にかかったのだ。それがイエス・キリストの十字架だったんだ。だったら私たちがね、水に浸かったから救われたなんてことは言えないんだ。上田さんもさっき私がね、バプテスマクラスで自分教から脱する、それが礼拝だということを、まあ、申し上げたんだけども、もう自分のことばっかり考えて、教会来るにしても自分が幸せになるためにだけ教会に来る、それやめた方がいい、それが一番人間を不幸にしてる。だから自分を救うために水に入ったなんて思わない方がいい。そんなことで救われるんだったら、まあ、水道屋はみんな救ってるね、お風呂屋さんなんかすごいよ、もう一日何百人って救ってる。結局自分で自分は救えない、それが人間の現実だ。だからね、私たちはイエス・キリストの救いに気がついた。じゃあそもそもイエス・キリストの十字架とは何を意味したかね、バプテスマクラス、私のクラス受けた方、ちょっと思い出してくださいよ。天入会クラス。イエス・キリストの十字架には二つの意味があった。私はそういうふうにずっと教えてる。一つには何か、それは苦難。イエス・キリストの十字架は苦難、苦しみということを象徴している。すなわち一言で言うと、どんな苦しみの中にも、どんな神も仏もあるものかって叫ばないかんようなその日にも、あの苦しみ十字架の中にイエスが、あの十字架のもとにイエスがいたということは、私たちの苦難の日、神と縁が切れることはないと。どんな苦難の中にも、あの十字架にイエスがいた限り、私たちは苦難の中に神を見出すことができる。神に見捨てられたと思うわけですよ。神も仏もあるものかと。ねえ。一日三回透析になった。生涯一休だ。もう最悪の日をその日迎えた。梅さんおっしゃった。多分どっかでもう私は神に見捨てられたと思われたかもしれない。神も仏もあるものか。さらに言うと、なんで私がって叫びたいね、その苦しみの中に。ねえ。もうなんで私がって、ね、そんな苦しみ、隣の人にあげてみたいなね。それはまだ自分教なんだけども。なんで俺が、なんで俺だけがって、あのしんどい日思いますね。病気になったら特に思いますね。なんで俺だけが。東北の津波のね、現実見ても、もう道一本隔てて何にもないところと、全部残ってるところと、なんでこの道だったんだろう。なんで私が、なんであの人がって話、わかんないですね、人間には。苦しみをさらなる苦しみにしているのは、そのなんで、なんでかよくわかんないっていう、その問いに答えがないことですね。しかしね、聖書のイエス・キリストの最後の言葉、イエス・キリストは十字架で何ておっしゃったかって言ったらね、我が神、我が神、どうして私を見捨てたんですかって言ったわけ。ここに全て含まれている。どうしてっていう言葉とね、捨てたのかっていう、神に捨てられたっていう、もう神も仏もない、もう神様が私のこと見捨てたんだけど、よく聖書読めばイエス・キリストご自身がそう言ってるわけでしょ。私たちが神も仏もないって言ったその場面そのものにイエスがいたんでしょ。だったら私たちはどんな苦難の中に置かれても神から見捨てられることはないし、なんで私がっていう、その確かに答えがない問いの中で苦しむんだけども、その問いの中にこそイエスはいたということでしょう。私たちはそのことをまず信じる。イエス・キリストの十字架を信じるというのはそういうことだ。第二に、イエス・キリストの十字架の意味は、それは裁きの十字架だ。イエス・キリストの十字架は私たちの罪の裁きだということですね。これまた教会は長らく罪の許しということを教えてきたわけです。罪を、あなたの罪は許されましたってやってきたわけですね。それを救いとして語ってきた。しかし東八幡キリスト教会は罪の許しということを否定します。罪の許しなどあってはならないし、ない、そんなものは。 罪そのものが許されてはならない。だって罪そのものが許されたら何やってもいいってことになりませんか。どんなことやっても罪許されちゃうんだから。そうじゃない。罪はね、神の前で必ず裁かれなければならない。誰かがやはりその責任を負わなければならない。責任を負わなくてもいいっていうことにはならない。やっぱその責任は追及されるわけです、ね、何やっても別にいいよって神様言ったんでしょうかね。人殺してもまあ人間だからしょうがないね、そんなこともあるさって神様言うでしょうかね。人のものを盗んでもいやいいよ許すから大丈夫よ。盗まれた方たまんないですよね。殺された方たまんないですよね。それではこれではいかんのじゃないか。ユダヤ人もキリスト教徒も長くそのことを真剣に考えてきた。だからこそ罪は裁かれなければならないっていうことをユダヤ人たちも考えたし、キリスト者も考えた。じゃあその罪の裁き、それを誰が引き受けるのか、ね、バプテスマクラスで、罪を犯す手は切ってしまえ、目なんかえぐってしまえってイエス様書いてます。梅田さん、大丈夫ですか、手あと何本必要ですかって言って、そんな話だね。もう僕なんかあと100本あっても足らんわっていう話をした。イエスはやっぱ厳しいですよ。罪を犯すその手は切ってしまえ、罪を犯すその目はえぐってしまえ、そこまではっきり言ってる。これイエスの言葉ですよ。でも幸い僕の目も梅田さんの目もまだ残ってるわけ、僕の手もまだ残ってるわけ。じゃあ僕の犯した罪のためにえぐられた目は、切られた手はどこにどうなったのか、それがイエス・キリストの十字架だったって教えたわけでしょ。お前の罪の裁きのためにイエス・キリストは十字架にかかったんだ。だからお前の罪は裁かれてるんだ、裁かれなければならない。もっと言うと、そんなことしたらあかんぞってイエスは言うわけです。あの会員の場の捕まった女にね、もう罪を犯すなよ、無理な注文なんだけど、やはりイエスはそう言うわけですよ。あの女にね、いやもう人間やからしょうがないって、またやるやるけどまたねって、そうやって別れとったらそりゃダメでしょ。やっぱ会員の場で捕まった女に、お前は、私はお前のこともう罰しないね、お前を罰しないって言っただけですよ。お前の罪を罰しないって言ってないですよ。罪は罰せられたんです、彼女の罪は。それはイエス・キリストが十字架にかかるということにおいて彼女の罪は罰せられた。だからこそイエスは言うんですよ、もうするなよ、あかんでそんなことしてたらっていうことをやっぱり言ったわけだ。だから東八幡キリスト教会は罪の許しはない、そう教えるけども、あるのは罪人の許しだ。許された罪人として生きていく、常に罪人であるということを認識しながら、その罪がイエスによって裁かれながら、我々は許された罪人として生きていく。キリスト者になるということは、許された罪人として、ただただ罪人として許されながら生きていく。なんか偉い人にはならないの、なんか立派な人にもなれないの。だからうちの教会のバプテストリーは、クリスチャンになるということは低みに下ることだ、どんどん上がっていくんじゃなくて、後で見てくださいね、この教会の敷地内で最も低い場所に立つことだ。これはイエス・キリストが私たちのもとに下られたということの象徴であるとともに、私たちが偉そうぶらない、罪人として生きていくっていうことの証だ。で、そのようにして救済はすでにイエス・キリストの十字架によって成立しているのでありまして、これからなされるバプテスマ、クリスチャンになるということにおいて成立するのではないということをもう一回確認した上で今からやりますからね。それをうかうかとしてると、なんか梅田さんだけ先行ったみたいなね、そんなことない、そんなことない。我々はここに今日来てくださっているクリスチャンの方もノンクリスチャンの方もね、全てはすでにイエス・キリストの救済によって救われている。それはどんなことしてもです、どんなことしても。ではそれでもう救済というものが、救いというものが成立してるんだったら、梅田さん、なんでわざわざクリスチャンになるんですか、今さらなんでこの上クリスチャンにならなきゃならなかったのか。それはもう明確です。救われるというためにクリスチャンになるんではなくって、そうやって救われた人間としてどう生きるということを問われている。これがクリスチャンになる意味だ。イエス・キリストに従って生きるということ、イエス・キリストに応答して生きる、これがクリスチャンになるということ。だからクリスチャンになろうがなるまいが、救済という、その本質的な事柄には何の関係もない。私たちは、それに気がついてしまった梅田さんは、それに応えて生きていく。 ていう決意をしただけだ。気がついても答えて生きていけない人もいますよ、ね、なかなかいろんなことでね。でも幸いなことに今日梅田さんはそれに答えて生きよう、イエス・キリストに従って生きようということを、まあ、選び取ったわけです。第一に答えて生きるということはどういうことか。それはイエス・キリストが、ね、苦難の中に伴ってくださったように、梅田さんはこれから人の苦難に伴う人生になる、それが隣人となるっていうクリスチャンのあり方だ。自分の人生の中に行かざるを得ないのはもう当然だ、それは自分の人生なんだから。でもクリスチャンってバカだから、わざわざ苦しんでる人のところまで一緒に行って、その人の苦しみちょっと分けてもらって、一緒になって苦しむ、それはイエス・キリストがまさに縁もゆかりも関係ない僕の罪を負って僕のために苦しんだからだ。そのイエスに従うんだったら、やっぱり我々も全く関係ない人のところ行って、その苦難の中に共に生きる、なかなかイエスのようにはなれませんよ。だって共に生きるって言ってもね、あなたの十字架代わりに追いますなんて言っても現にそんなことはできないし、まあいざとなったら逃げますよ。それでも挑戦する、それがクリスチャンですね。人の第一には人の苦難に伴うという生き方だ。第二にはイエス・キリストがあなたを許されたようにあなたも誰かを許すという生き方だ。自分は許されたのに他の人は許せない、それはまずい。イエス・キリストが許してくださった、私は許されざる罪人だ。なぜか、本当だったら自分が十字架で死なないかんかったんだから、それがのうのうと目も残ってるし手も残ってるという状態はイエス・キリストが死んでくれたその結果だと、ね、そうやって許されたんだから、なんかもう人のこまごま小さいことを取り上げて、あいつは許せんとかあいつはダメだとかもう言うのやめようよと、ね、批判ばっかりしとってもダメよと、ね、腹かかないよ、いいですか。こう腹かいちゃダメなよ。おおらかな気持ちになってね。おおらかっていうのは優しくなれっていうんじゃなくて、自分も許されて生きてるっていうことに立ち返ろうということですね。そして第三には一番ベーシックなことですね。それは何か、イエス・キリストがあなたを愛されたようにあなたも誰かを愛するのだ。これがキリスト者になるっていうことの意味です。現在世界から愛がなくなりつつある、殺伐として世界は対立し戦争への足音が聞こえている。もっともっとね、愛そうと思う人、ね、お互い愛そうと思う人を増やさなければならない。だから教会はちゃんと伝道しなきゃならない。自分だけが良かったらいいんじゃない、ね、このことを伝えないか。あなたもう許されてんだよ、あなたも愛されてんだよ、ね、いくら世界がいがみ合ったとしても許す。それはなぜか、私は許されてるからだ。クリスチャンが足らないんですね。やっぱりクリスチャン増やさないかんと思いますね。本日の箇所は、ある女が高価な香油をイエスに注いだという出来事が書かれています。まあこれ同じような、よく似た記事は他の福音書にも出てきます。事件はこんな風に起こりました。ベタニア村、このベタニアっていうのはね、病気の人の家とか、困窮者の家っていう、そんな、なんかそんな帳名つける人いるんですね、世の中に。あんま元気出ないね。これから病気の人の家にちょっと行ってきます言って、ね、そんなアローダもしかすごいよね。アローダってのもすごいよね。荒れるに生きる田んぼの田ってどんなとこなんやろなと思ってね、引っ越してきた時びっくりしましたね。地名見てアローダってすごい地名だなと思いました。まあベタニア村もそういうとこだった。しかもイエスは雷病人シモンの家に滞在しておられた。さらりと書いてますけどね、当時の社会で雷病人の家に滞在するっていうのはものすごく大変なことで、まあ今でいうハンセン氏病ですよね。まあただこれは厳密にハンセン氏病なのかどうかっていう、まあ雷菌というようなものに由来するものか、まあ、よくわかんないんですね。だから先ほど司会者が読んでくださった聖書の箇所では重い皮膚病というふうに大きな今概念で捉えられている。まあいずれにしても経験的に重い皮膚病はうつるっていうことを経験的に知ってたから、それを総称として雷病と呼んで隔離してたんですね。もっと言うと病気のゆえんはどこにあるかっていうと、その人がきっと何か悪いことしたからやろうって当時昔の人は2000年前だからそう考えてたわけです。だから病気の苦しみだけじゃなくって社会的に排除されるっていう、こう2つの苦難の中に生きていたのが雷病人シモンだったんですね。でそのところにイエスはわざわざ訪ねていったわけですよ。そして滞在した。 大体こういう人と接触すると同じように見られた。雷病人に接触すると雷病人と同じ扱いをされた。でもイエスはそれでもなお人の苦難に伴うという道を歩まれたわけですね。でそんな時に一人の女が、名もなき女が、高価な香油が入れてある石膏の壺を持ってきて、イエスに近寄り食事の席、ご飯食べてたんですよ。イエスはご飯食べてるイエスの頭の上からその香油をドゥワーッとかけたと言うんですね。高価な香油って書いてますから、まあ高かったんでしょうね。香油だから、まあ今風に言うと何でしょう、アロマオイル、香水なのか香油なのかよく分かんない、まあアロマオイルみたいなものをなんかこう壺に入れて、そこから頭の上からバーッと注いだわけですね。他の聖書の箇所では300打ったら300デナリになるって書いてますから、1日の、まあ、給料が100デナ、1デナリって言われてた。300日分だから、まあ、約1年間の給料に相当するような高価なものをイエスの頭に注いだわけですね。今日の箇所でもそれを売ったら貧しい人が助かるぞと弟子は言ったわけだから、やっぱりそれは相当高価なものだったんでしょうね。まあ、想像するに大変な場面です。イエスはご飯食べながらみんなと喋ってる、突然女の人が入ってきてですね、イエスの後ろからその香油をですね、アロマオイルをバケツごとガバーッとひっくり返したみたいな場面ですね。もう何すんねんみたいな感じですね。まあちょこっとだったらいい匂いだけども、これ頭からかぶせられたらね、時々電車の中でそんなありますね。ちょっと強すぎるんじゃございませんでしょうかとこう言ってあげたいけど言えないっていう、ありますね。香水強すぎ、何百万もするようなものを頭から注いだわけです。もう匂いどころか、もうやりすぎて頭痛くなってる。それどころかイエスも、まあ、と今みたいな香水みたいな、あんな精製されたもんじゃないでしょうから、まあドロドロベタベタ状態になった。まあ、イエス思わず、わあ何すんねんとは書いてませんけども、多分そうおっしゃったんだろうとは思うんですけども、しかしイエスは何すんねんっていうことにならないで、そのままに任せたんですね。そうすると弟子たちは憤って腹立てて言ったんです。なんでこんな無駄遣いをするのかと。それを高く売って貧しい人たちに施すことができたのに。正論ですね。全くそうだ。まあ、ただイエスにしてみたらね、ガバーンと頭からかけられてそんな状態になったら、やっぱり普通弟子は先生大丈夫ですかが第一声やと思うんですけどね、ガバーンやられたところでお前何無駄なことやってんねんで、イエスはね思わずそっちかえって言ってたと思うんですよね。俺を心配してくれってまずは言いたかったんだろうと思うんだけども、弟子たちは先生大丈夫ですかって言う前に、何無駄遣いしてんねんと、貧しい人助けてやるよと言うわけで、なんか弟子も弟子やし、どうなってんだこいつらはとか思うんだな。こんな無駄遣いするなら貧しい人に施せ、愛せと言いたいわけですね。さすがにイエスの弟子、やっぱりイエス様に鍛えられてるからね、そんな無駄遣いするぐらいだったら貧しい人に施してやれというわけです。他者を愛する、隣人となれ、まあ、そのことを第一に、まあ、イエスから教えられたでしょうから、このキリスト教的な慈愛の精神というか、その精神に富んだ弟子たちはまさに貧しい人に施した方がいいと言うんですね。でしかしこのイエスに対して、このごめんなさい弟子たちの言い分に対してイエスが何ておっしゃったか、なぜ女を困らせるのか、私に良いことをしてくれたのだと言われた。これこそ私たちはちょっと驚く発言なんですね。だってイエス・キリストの文脈からすると、まさに貧しい者たちを助ける、排除された病の人のところに泊まってるわけでしょ。そういうふうに生きてきたイエスからしたら、私に良いことしてくれたんだからいいじゃないか、ね、私に良いことしてくれたんだからいいじゃないかっていうその応答はちょっとびっくりするんですね。イエス、お前もか、お前も結局自分のことが一番か、自分に良いことしてくれたんだからいいじゃないの、ね、そうおっしゃるのか。イエスだったらね、その通り、こんなことやるぐらいだったら貧しい人に、ね、寄付しなさい、貧しい人に施しなさい、それでこそイエスなんじゃないのと私たちは思うんだけども、違うんですね。イエスはするままにさせろ、私にいいことしてくれたんだ、これちょっとショッキングな一言なんですね。日頃は他者のためだなんだ言ってても、結局イエスも自分にとっていいことをやってくれたから、まあいいじゃない、まあ、そんなふうにおっしゃったのか。しかしそうだろうか、 もう一度この言葉をよくよく読みたいと思うんですよ。それは何か、イエスはそれを聞いて彼らに言われた。なぜ女を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人たちはいつもあなたたちと一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。この女が私の体にこの香油を注いだのは、私の葬りの用意をするためだ。イエスのこのままでいいって言った理由は、この女がやったことは私の葬りの準備なんだ、だからいいんだっていうふうに言ったんですね。この女の行為はイエスにとっては葬りの準備、すなわちあの十字架の出来事と関連していると読めるわけですね。十字架はまさに苦難の中にイエスがとどまっていたという先ほど言った印であり、十字架はまさに私たちの罪を、その裁きをイエスが引き受けたということの印、これがイエス・キリストの十字架であった。この女は、私はね、何よりもこのイエス・キリストの十字架を必要としていた女だったんだろうと思うんですね。この女自身がね、このイエス・キリストの十字架、すなわち苦難の中でこの女はやっぱり一人ぼっちだったんじゃないか。何があったか知りませんよ。何があったか知らないけども、この女は苦難の中で一人ぼっち、なんで私だけがこんな目に遭うのかっていう、そんな人生歩んできたんじゃないか。あるいはそこで許されざることをずっと重ねてきた。その中でこの女こそがイエス・キリストの葬り、すなわち十字架を望んでいた。ルカによる福音書の同じような箇所ではですね、こう書いてるんですね。するとその時、その町で罪の女であった者がパリサイ人の家で食卓についておられるところことを聞いて、香油が入れてある石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろでその足元に寄り、まず涙でイエスの足を濡らし、自分の髪の毛で拭い、そしてその足に接吻して香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人がそれを見て心の中で言った。もしこの人が預言者で、イエスがね、預言者であるならば、自分に触っている女が誰か、どんな女か分かるはずだ。それは罪の女だ。これは同じ女性かどうか分かりませんけども、だいぶ違いますよね。雷病人シモンの家にいたっていうのと、パリサイ人の家にいたって、これ違うし、こういう頭からかけたっていうのと、足に塗ったっていうの、これも違う。でも、これだけ似通った箇所だから、多分同じ出来事を違うルートで描いていったもんだから、ちょっと違いが出てきてしまった。同じだとしたら、あのマタイによる福音書の方の正体不明の女性ね、この女がやったことは世界中に伝えられると言われた。でも名前も出てこない、どこのどなたかも分かんない。しかしその女の素性が少し分かるのがこのルカなんですね。一言で言うと、この女は周りの人から罪の女と呼ばれていた。そしてその女と接触することがね、大変な出来事だと周りの人は言うような女だった。町の人からそんなふうに呼ばれながら生きてきた彼女の人生、何があったんでしょうね。このあたりは想像を膨らまして聖書を読むしかないですね。でもちょっと考えたら分かりますね。町中から罪の女だって指さされた。その女と接したら今度はイエスも指さされた。そんなふうに生きてきた女、この女がイエス・キリストの十字架を必要としていた。それはやはりこの女がずっと生きてきたその孤独の闇、なんで私がこんな目に遭わないかんの。昔ありましたね、こんな女に誰がしたってのありましたね。こんな女に誰がしたってこう自問自答できない、ずっと自問してる。こんな女に誰がした。そんな人生を、孤独の闇の中を一人歩んできた女性が、その孤独の中に神を見出そうとしてる。それがイエス・キリストの十字架、葬りそのものだった。そして多分罪の女っていうストレートな言い方からすると、あの会員の場で捕まった女のごとく、多分彼女は人前で言えないようなことを重ねてきたんだろう。それは生きるためだったかもしれない。しかしそれにしても、やはり当時の社会の常識からは、あいつは罪の女だ、あいつはダメだ、許されざるものだと言われてきたんだろう。だから彼女はイエス・キリストの十字架を求めた。それは許してほしかったんですよ。孤独じゃ嫌だったし、誰かに許してほしかった。弟子たちが見てるところと女が求めていることは一見違うように見える。今日の結論です、今からが。一見違うように見える。女は自分の孤独の癒しと 罪の許しってことを求めていた。弟子たちはどうその愛に生きるか、どうそのキリスト教、キリスト者として正しく生きていくかっていう生き方の問題を語っていた。でもね、イエスはその両者の言い分はつながってると思ってたんじゃないか。ここがキリスト者ということの根本的な理解につながるんじゃないか。つまり弟子たちが一見無理解に見えてる、この女のことが分かってないように見えてるんだけども、しかし結論は一つなんじゃないか。まあ、弟子たちは罪の許しを求める女、その孤独の悲しみをすったばかしてね、貧しい人に施せ、いいことしろって、まあ教科書的なことを言うんだけども、そんなことどうでもいい、ね、イエスはそんなことどうでもいい、この子に必要なのは罪の許しだ、そんなふうに言ったんだろうか。私はなんか違うと思うんですね。それでもやはり弟子たちの指摘は正しかったんだと思うんです。やっぱり人間、貧しい人のためにね、施せっていう生き方は大事なんだ。いや、もっと言うとね、この女も本当はいいことしたかったんだと思うんですよ。本当は悲しんでる人、苦しんでる人に施しをしたかった。本当は誰かを愛して生きたかった。本当は誰かのために生きたかった。でも自分は許されざる女でできないんですね。この女がイエスのところに来たのは単に自分の許し、すなわち自分にとっていいことだけを求めに来たんじゃなくって、この女のその思いの先にはね、やっぱり貧しい者に施しをするような生き方に変えたい、自分もあのイエスのように誰かのために生きたい、そのためにですよ、そのために許されなきゃならない、そのためにまずは許されなければならない、まずは孤独が解消されなければならない、すなわちイエス・キリストに愛してもらわなければならない、愛してもらったからこそ誰かを愛する人になれる、これがクリスチャンですね。だからこの女はね、単に自分の許し、自分のことでイエスのところに嘆いてイエスのところに助けを求めたんじゃなくて、その先があったと読むべきだろう。この女もやっぱり施ししたかったんですよ。誰かを愛したかった。そしてイエスはこの女にやっぱり言いたかったんだ。お前周りから罪の女あんなやつに接するなって言われてるけども、そんなことない、お前にも未来がある、お前も必ず人を愛する人になれる、ね、人を利用し罪を犯して生きてきたかもしれないけども、そんなお前もいつかきっと人を愛する人になれる、人に施しができる人になれる、だから許されなさい、だから孤独を解消しなさい。イエスは女にそう言いたかったんじゃないか。彼女がまず求めたのは、自分のような罪の女が愛されているという事実に立ち戻ることだった。罪の女でさえ許されて生きているということだった。でもそれはその先にまさに弟子が言ったことが待ってた。だからこそ施しをするものになれ、弟子たちが言ったことも決して間違いではなかったんじゃないか。彼女はまさにこの後、まあ想像してください、聖書っていうのはね、書かれてること一部なんだけども、その後どうなったんだろうか、そんなふうに聖書読むとねちょっと楽しいよ。この罪の女どうなったんでしょうね。私はもう想像力豊かに、この女はイエスの葬り、つまりイエスの十字架の出来事とこの日出会ったことによってね、あのイエスと出会ったことによって、もしくはその後イエスが実際十字架にかかられる姿を何らかの形で彼女は見たことによって、彼女はね、弟子たちが言ったように施すものになったんだろうと。そうでないと嘘だ。許されて終わるっていうことはありえない。だから弟子たちが言ったこともそうピントは外れてないし、現にイエスも弟子たちにがね、打って施せって言った弟子たちに、何言ってんだお前はって怒ってないんですよね。するままにさせとけと、大事なことやってんだと、今は彼女にはそれが必要なんだ、でもこの子もきっとお前たちが今貧しい人たちのために苦労しているような生き方にきっとなるから、まあ見とけっていうふうにイエスは言ったんじゃないか。クリスチャンになるっていうのはね、そういうことですよ。梅田さんは今日気がついたわけだ。今日じゃないんだけど、この間気がついたわけ自分が許された人間だってこと、自分が孤独ではない、愛されてたってこと、でそのことに気がついた梅田さんは今度は誰かを愛する人になっていく。この罪の女のその後を私は期待したいと思うんですね。 罪の女が愛するためには何が必要だったのか。まず第一にイエス・キリストの十字架による贖いと愛、それが必要だったんだ。罪の女はイエス・キリストによって愛されたことによって、貧しい人に施しをする人、すなわちキリスト者となった。これがね、私はこの箇所の結論でなければならないっていうふうに思うんですね。施しが大事か、葬りが大事か、十字架が大事か、そういう二者択一にはならないから面白いんだ。許された者が今度は人を許す者になっていける、これが最大の私たちにとっての希望である。イエス・キリストの十字架抜きの愛は単なるヒューマニズムです。そういう人間に起因する愛に立っていく、その結論はやはり殺し合いだと思いますね。許された者が許す者になる、愛された者が愛する者になる、それこそがクリスチャンであると私は思います。私たちはそのようにしてキリスト者として生きる、愛する者になれるという希望を得たわけであります。私たちも常にイエス・キリストの十字架に立ち返りつつですね、じゃあ許された者として、愛された者として、孤独を癒された者としてどう生きていくか、そのことを今真剣に考えたい。そうでないとこの世界はやはり破滅、もう非常に将来は暗い。だから私たちは伝道しなきゃならない。そういう私たちにとって梅田さんがね、今日クリスチャンになられたというのは、これはね、世界の希望なんだ、ね、この辺周辺だけじゃない、世界の希望なんですね。自分が許されたっていうそのことに気がついた者が許す者になれるっていう、この希望を見出した。この聖書に書かれてなかった結論、つまりあの罪の女があの後どうなったのかっていう結論は今日ここではっきりした。あの女は許されたことによって応答するものとなったに違いない、施すものになったに違いない。そのように私は今日、梅田さんの告白を聞きながらこの聖書を読みました。お祈りをいたします。主なる神様、今日私たちは大いなる喜びを見ました。また大きな希望を与えられました。私たちはあのイエス・キリストの十字架、その苦難の絵の伴いと、また罪の贖い、そのことを私たちは見ました。そしてそれに応えて生きる人間の姿をまた見ました。あの罪の女はイエス・キリストに許してほしかった。しかしそれがこの女の新しい復活の日となったはずです。この女は弟子たちが言う通り施すものになった。私たちはそう信じたいと思います。しかしそのためにはまず第一に、私たちはあなたの十字架の出来事、葬りの出来事に出会わなければなりません。神様、どうぞ常にあなたのその出来事に立ち返ることができますように、そうして私たちがまたそれに応答するものとして生きていくことができますように、どうぞあなたの恵みを与えてください。梅田さんのこれからの歩みの上にあなたの恵みと許し祝福がありますように、またこれからの働きをあなたが示し、あなたが導いてくださいますようにお願いをいたします。今日礼拝に来られたお一人お一人をあなたが守ってください。また礼拝に来ることができなかった方々を、どうぞあなたがそこで、そのところでどうぞあなたをお支えください。病の中にある者、また愛する者を失った者たちがいます。どうぞあなたがそのことを癒し支えてくださいますように、すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。